ということでね、まあ、なんと言いますかね、まあ、あんまりね、旅先の楽しみみたいなことって、まあ、あるじゃないですか。
まあ、いろいろね。
ね。
はい。
まあ、ペイチャンネル見るとか。
ああ、そうですね。うん、買いに行くときは誰にも見つからないようにね。
そうそうそう
そ
う。
そそくさとこう。
廊下の端っこで。
1000円だけ持っていくみたいな。
そうそう。1000円で買わなあかんのに、はい、財布に5000冊とか1万円しか入ってないときどうしようって。
あれは1000円しか読まないんですかね。
1000円しか読まないですよ。1000円って書いてるもん。
じゃあだからあらかじめどっかでね。
そうでもあらかじめそこでもああいうのってやっぱり見たい時が見時やから。
そうですね。
だからそういう時はもう申し訳ないけどわざわざコンビニまで行って、食いもせんのにプリンとパン。
ああ。
明日の朝朝食付きのホテルやのにプリンとパンね。でさっきもしこたま居酒屋でビール飲んでんのに、はい、柿の種とビールを。
ああでもわかりますね。
買ってお金を崩して。
はい。
で。その紙スープ、ね、ビニール袋コンビニの袋を持った方も片方の手で千円札をその機械ビーって入れると。
そうあくまでダミーですから持ってるものは。
そうなんです、はい、これはもういらないものなんですけれども、まあせっかくなんで
まあね完全に不必要かって言われたらそうでもないんでね。
そうでももうそのカード買ってしまったらカード見て、
はい
ね、もう用を済まして寝るだけですから、
そうです ね、
そういうもうあの柿の種も翌朝にはいらなくなってるんですけど、まあ、せいぜい帰りの電車で食うかちなもんですけど ね、
そうですね。
いや何の話をしたかったかというとね、
ほう、
まあ、旅先の楽しみの話なんですけど、
はい、
私そのまあ多分今頃ね、今週かなちょっとその浜松の方にね出てまして、ホテルにね久しぶりに泊まってるはずなんです。
ほう、
まあ、安いホテルですよ、ビジネスホテル的な、
はいはいはい、
とこに泊まってるんですけど、結構その朝食無料系のホテル、
ありがたいですねそれは。
そうなんで、先々月ぐらいにも浜松行ったんですけど、そこもねまあカレーライスとかね、チェックインした時からカレーライスどうですかって言われて、
なまたすごいホテルですね。
そうなんよ、カレーライスなんか20食ぐらいなんか先着でみたいな。
よくあるのは、朝食何時から何時まで無料なんでこの件どうぞとかありますけど、
そう
カレーどうですか。
そう朝食も無料なんやけどカレーライスもなんかチェックインした時から晩ご飯の時間ぐらいまで食えるみたいなサービスがあったりとかね。
いいですね。
そうで、あるホテルはこれまあ僕楽天トラベルみんな好きなんでずっと見てるんですけども、まあお酒ね、ビールとか、そういうものがまあチェックインの時にいっぱい無料で飲めると、
は
あ
は
あ、そういうことをまあ売り文句にしてるホテルも
駆けつけいっぱいみたいな、
そうそうそうそうそう、あるんですよね。で、まあ、今回シビアな用事でちょっと向こう行くんで、そんなにホテルで楽しく過ごすみたいなことはないとは思うんですけども、まあでも唯一ねその朝食ついてるとこにまあ住んのがええかなと。
まあね、宿に泊まった時の楽しみはやっぱり朝食がね。
そう、朝食とペイチャンネルの2本立てじゃないですか、ビジネスホテルって。
それシビアな用事で行くのにペイチャンネルの話して大丈夫なんですかね。いや
だ
から
2本立てだけどシビアな用事で行くからペイチャンネルは見ないんですよ。
あ、そこはちゃんとね。
そうで、私今時もペイチャンネル見えへんで。
おお、まあまあまあ分かりますよ。
だってそんな他にいろいろもう簡単にタダで
ね、
その Wi-Fi さえ飛んでたら何でも見られる時代にね。
そうそうそう、
わざわざもう限られたチャンネルしかねなくてモザイク大きいのわざわざ見ますそんなもん
まあね、自分の見たいものが見れますから今スマホでね。
そう
簡単に、
まあね、外国英語をちょっと勉強せなきゃいけませんけどね。
ほほ、
日本語で検索するよりも英語で検索した方がヒット数が多いですから。
あ、なるほどね。
だから私本当に今一生懸命英語勉強してますよ。
なるほど、ね、やっぱ好奇心っていうのはどこに生かされるか分かんないですから。
こういう好奇心が、こうね、勉強勉学に励むというね、こう日本の語学の発展につながっていくわけなんですよ。
それ聞く人が聞いて怒りそうやな。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
でもやっぱりビジネスホテルってなんかワクワクするさせへん、なんか。
まあビジネスホテルというか、まあ泊まりに行くということがね、
そう
やっぱり非日常ですから
ね、僕は家の近所にビジネスホテルあって、
はいはいはい、
フロントの様子がちょっと見えるんですよ実は、
はい、
毎日ね、その様子ちらっとの、覗きながら歩くんですけど、なんかちょっとそれだけドキドキするもんね
ドキドキは
ドキドキおかしいけどなんか羨ましいなって。
あー、まあね、確かに
非日常を味わいたいなって気はしますよね。
わかります、
ね、
はい、
ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、 ということで、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーで私チェリーがやたら奥にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。さあ今週は、
今週はね、うん、8月、先月、はい、末かな、
22ぐらい
ですかね、うん、某民放局の、
某民放局、
あの夏の終わりの一大イベント、
夏の終わりの一大イベント、某民放局、大阪キング、
大阪キングはもうだいぶ前に終わりましたね。
終わった、
ワクワク宝島っていうのもありましたよね。
ワクワク宝島ね、YTV の、
はいはいはい、
夏の終わりの大阪キングじゃなくて、なんやろ、大阪キングじゃなくて夏の終わりのなんやろな、カタツムリ大作戦、
それこそもうだいぶ前に
終わりましたね、2000年代前半に終わりましたかね。
で大阪じゃないしっていう、
あ、そうか、京都やった、2006年ぐらいに終わったかな、
ね、そうですね、まあまああれもチャリティーですかね、
うん、そうです、
まあ、あの全国的に有名なチャリティーの番組が、ね、
全国的に有名な、じゃあありましたけど、うん、違う、
いや違う
違う、
あの24時間ずっとね、うん、やってる
番組、二つ盛り大作戦やな、
そうか、
うん、あれ南田陽子長門博之
夫妻がね、
夫妻がね、逆か、長門博之南田陽子夫妻がね、夫妻、
あのテレビとラジオでね、そうそうそう、展開するっていうのがありましたけど、一回も見たことないんですけどね、
もうあれは朝でしょ、 KBS ホールの前の朝一でね、タケノコ、山崎屋さんかなんかのタケノコの販売とかね、ほうほうほう、結構見どころ多いんですよ。で田淵巌さんがね、はい、出てきていろいろと冷やかしたりとかして、
あ、
夜はちょっと真面目なコーナーがあったりとかして、
そうですよね、
基本真面目な番組ですから。
確かに
僕もカタツムリ大作戦出た T シャツ持ってましたからね、カタツムリ T シャツ
今もあるんですか。
もうないと、僕カタツムリ T シャツ着て大学 の、はい、あの体育の授業を受けてたら京都出身の女の子に声かけられたから、
ああ、ええ、やっぱりそんだけ京都のね府民の皆さんに、
そう、その子 KBS が好きな子やって、
あら
ー、うん、
いいなー、
そう KBS 京都大好きっ子、
珍しいですね、
まあ、京都の子やから、
女の子で、
女の子で、うん、だから田淵巌の話で初めて盛り上がったもん僕
そんな学生生活を送ってみたかったですけどね。
そうよ、その子は結局今何結婚してね、はあ、あれですけれども、
まあね、今その KBS 京都の話出ましたけれども、
はいはいはい、
まあ言っちゃいますけど24時間テレビってね、
24時間テレビ、サライ、
サライを歌って、あの下の小窓で系列局がみんな踊ってる、
そうそうそう、
はい、
そこだけ、ね、マイナーさんちゃんと返してるかみたいなね、
そうそうそうそう、
コーラスでずれるぞみたいなね、
ちょっとね、
ありますね。
でそれをまあやってましたと、
うんうん、
でまあ私みんな見たり見なかったりなんですけども、
はいはいはい、まあその特徴的な企画があるから、まあ、それは一応見たりとかっていうのはまああるよね毎年ね。
そうですね、うん、で大体この時間っていうのが分かりますから、
そうやね、うん、
まあさすがに24時間全部見るのはね、
そらだって僕らも寝なあかんし、
そうなんです、
向こうの出演者だって夜は寝てるやん
ね。今年はなんか初めて収録になったらしいですけどね、夜中は。
そうなんや、
へえ、でその話じゃないんですよ。
違うんかいな。
24時間
テレビ
やってる番組の裏で何をやってるか。
あ、なんか ETV でほら、あのバリバラが番組やったりとか、ああいうことでしょ。
そうですね、うん、まあ、その他にも例えば警察24時を視聴率対策でやったりとか。ああ、
到底追いつけないと思いますけど、警察密着24時の程度の番組ではって怒られるけども
まあでも絶対土曜日日曜日どっかの局ではやってますからね。
ああ、やっぱあれ見るんすよね。
でその、まあ、裏番組をね、うん、結構見るのが楽しみなんですけど、
はいはいはい、
今年はやっぱり原点に立ち返ってサンテレビを24時間見てみようやないかと。
は
っ、よくわかんないことをね。
サンテレビ24時間見ますか、
結構ね、うん、面白いんですよ、じっくり見てみたら。
あ、それサンテレビの番組表用意しようと思って忘れてた。
さっき言ってたのに
は
ー、そう、サンテレビをね24時間、まあ放送休止の時間がありますからあれですけど。
そうやね、サンテレビは意外と放送休止早いからね。
そう、阪神戦対策でね、
そう、延長した時に、あの番組詰めてたら放送できないですからね。
そうなんですよ。
それはちなみに何時から何時まで見たんですか。は
い、だから24時間テレビが土曜日の6時半、夕方6時半から、はいはいはい、翌日曜日の
多分6時半、
あ、9時か、9時ぐらいまで。
なるほど。
でその時間ちょうど真裏のサンテレビを何をやってんのかっていうね。
あ、土曜日の6時半のサンテレビって印象ないね。
まあ、自社制作は確かに土日なんで、うん、あんまりなくて、例えば、うん、よその地方局から買ってきた番組とか、
はあはあ、
海外のドラマとか。
あ、サンテレビの海外ドラマなんかちゃんと見たことないわ。なんか
そうなんですよ、意外とね、うん、見たことなくて、
うん、
で今他局の話してもしゃあないんですけど、
いや、いいですよ、うん、
あの台湾ドラマをね
やってんの、
土曜日にやってるんですよ
台湾ドラマ。
はい、
へえ。
で 私が見た時は、うん、最終回っていう
最終回、
はい、
へえすごい、これいきなりクライマックスやんか。
そうなんですよ、一回も見たことなくて、うん、たまにサンテレビの公式ツイッターで
やってますみたいな、
宣伝してるぐらいだったんですけど、いきなり見て
最終回
何もわからないっていう、
でもやっぱ感動的なんでしょ、最終回やから。
まあそうですね、出てる人もよくわからへんし、はいはいはい、なったら日本語吹き替え版じゃないしみたいな。
そうサンテレビの外国ものってさ、英語も洋画もそうなんやけど、はい、基本字幕なんよな。
まあ、多分ね、その お金の関係なのかなっていう。
まあそれはもう吹き替えものよりも完全に字幕の方が安いから。
安いですからね。あとはですね、北王子金也さん主演の、はあ、あれは剣客商売2。
あ、剣客商売って聞いたことあるね。
多分90年代前半ですかね。
はいはいはい。
東京のキー局でやってたやつを今買ってきてやってるとか。
再放送で。
はい。あ、剣客商売って見たことなくて、なかなか面白かったですけどね、
はい、時代劇は今やってるんやね、土曜時代劇で。
今ね土曜ね毎日やってるんですよ時代劇。
あ、毎日やってんねや、
はい、
これ8月29日土曜日の番組表ですけど、銭形平次2やってますもん。
ああ銭形平次か、
うん、
完全に間違えてますね。
剣客商売じゃなくて、
剣客商売じゃなくて銭形平次ですね。すべて投げてましたわ銭。
なるほど、はい、ぜひ投げてた、間違いすぎやろそらどう考えても銭形平次やろそれ、銭投げてたんやったら
完全に興味ないなくて見てたっていうのがバレましたね今。
そういう意味でこの番組兵庫の四季、
ああありましたね、多分5分番組かなんかですね。
そうやね、うん、
兵庫多分今年からね突如始まったような気がするんですけど、
美しき和歌山みたいな感じ
ありましたね昔ね、某民放
有力
民放局で、
はい、あとはあれか、あの黒潮のさよなら映像みたいな、ありがとうさよならみたいな
打てるんですよね、
うん、あ、まあ、でも野球のシーズンだけ あるなって思わせるあの DVD ブルーレイもブルーレイも発売中みたいな、
まさにあんな感じで。
そうなんや、あれ買ってみなあかんね、あれみんなで見るか
い
する、あれ。
あ、いいですね、
黒潮の DVD みんなで買って
車内展望。
そうそうそうそうそう、ありがとうさよなら
ねえ、鉄道ファン必見のね、
必見やからね、
でそうそう鉄道ファンといえば、そういうなんか多分あれ CS でやってるんかな、なんか鉄道を乗るっていう番組、
超特急と行く食べ鉄の旅。
あ、それね、うん、なんか超特急っていうイケメングループが
おるね、なんか CD 見たことあるよ僕、超特急は。
でたまたま、まあ、あれマレーシアやったかな、東南アジアの国に行って、うん、ミッションがあると。
ミッション、
こういう特徴のある食べ物を見つけて当ててくださいって、お店に入って、
は
あ、で僕たちが選んだ答えはこれですって言って、それが正解かどうかみたいな。
へ
で電車乗り継いでいろんな国行ってるみたいですよ。
へ
で DVD も売ってるって、
ね、超特急が、
よく KBS 京都であの DVD の宣伝の CM してますけどね。
へ夜はそんなもんですか
夜は、あ、そうそう、で、ね、忘れてはならないのはね、京橋グランシャトー提供の
天気予報ね、
天気予報
夜中のやつね、
はい、
まだやってるよね。
やってます、やってます、
はいはいはい。
まあ、内容はなんてことない天気予報なんですけど、ただグランシャトーの店内がいっぱい出てくるっていうね。
行ったことあるグランシャトー？
ないんですよ、前しか通ったことなくて。
僕も行ったことないんよ。
ああ、
行きたいね。
じゃあ今度グランシャトーと大東洋を巡るっていう。
いいね、大東洋行ったことあんねん。
ああ、
うん、ロッカー狭いロッカー細いね、服入れへん。冬場なんかコートとジャケットとさパッチとか来てるやん、入れへんで、ね、ロッカー狭くて、
もっといっぱいいっぱいでね、
もっとロッカー幅広げろやと思って。
カプセルホテル、
そう、大東洋も泊まったし、僕アムザも泊まったことあるし。
あ、
アムザは？
アムザもないんですよ、いつも日本橋行った時に、ああここかと思いながら、
そうよ、
透けてね、エレベーターがシューッと上がっていくし、
そうあったあった、
はいはいはい、
そうよ、あ、経営一緒やからね、大東洋とアムザ。
そうですね、
うん、
昔ら大阪で時報の CM やってましたけどね。
あったね、そうそうそう、だからグランシャトーは僕ほんま行ったことないんや。
あ、ぜひね
行きたい。だから1階がパチンコ屋、
はい、
でゲーセン、
そうですね、
で中華料理屋さんまでやってんのかな。
シャトー飯店はもうやってないような
ね、え
ちょっと分かんないですけど、
シャトー飯店行きたいね。
そうですね、
シャトー飯店で飯食ってサウナ行ってさ、
最高ですもんね。
最高でパチンコ屋で帰ろうや、
はい、
とか泊まって帰りたいね。
あ、せっかくなんでね、
京阪電車見ながら、だって京阪電車乗ってたらちょっとグランシャトーのサウナ風呂場見えるもん。
あ、
うん、
あの門前行く
こっちから向こう京都行くときに左手側に見えますもん、
はいはいはいはい、あ、そうですか、
うん、あ、これグランシャトーかなって。
うん、だからあの天気予報のオープニングもね、
そうそうそう、
環状線と
京阪電車が交差してる、そうそうそうそう、はい、いや分からへんから
絶対そうやろうなと思いながら今喋ってるんですけど。
そうな
ん、
これパチファンは、はい、
パチファンは
見た、
パチンコ、あ、見ました見ました。
プリンセスコネクトは、
あ、なんかやってんなと思いながら見ましたけど、
うん、
はい、 まあそれが終わったら多分日曜日ですね。
そうやね。翌日はどうですか。
翌日はね、うん、お笑いコンビのスマイルっていうね、
お、はいはい、
お笑いコンビいますけども、
いますね、
あれがね、確か北加賀屋の商店街って住之江区にあるんですけど、
あるよ北加賀屋の商店街、
あそこの唐揚げ屋でねぎる番組とか、
すごい番組やん。それサンテレビ自社制作ですか。
あれまあ実写扱いなんかな、多分制作会社がメインですけどね、大阪の、
はい、へ
とか、あと兵庫県のね、兵庫発信っていう県の広報番組とか、
あそういうの、いやサンテレビの広報番組って結構面白いね、県の広報番組ちゃんと、まあちゃんとって言ったら怒られるけど、あのタレントさんが出てきたりとか結構あの見どころあるというか、
ちょっとねバラエティ寄り
ですよね、
なんでね
昔からね、はい、僕好きですよ、
結構面白い、
面白い面白い、
代々変わっていくんですけど、
そうそうそうそう、結構僕昔朝早起きして見てたもん、ふるさとステーション見てたもん、
あはいはいはいはい、南かおりさんでしたっけ、
南かおりさんもう忘れたけどね、甲子園哲也さんとか出てたよ
誰やろ
甲子園哲也さん、知らんの、
分からへんだ、
ええー、
そこが多分時代のギャップなんですよ、
90年代との違い、西条雄二さんは知ってんやろ、
あもちろん、
うん、
ええー、
西条雄二さんとか甲子園哲也さんとか、あのラジオ関西とかサンテレビあたりの専属タレントみたいな感じやん、
なるほど、
うん、
は
あ
は
あ
は
あ、まだまだふるさとステーションオープニング曲よくてね、
は
あ、愛あふれ緑揺れて風は歌を歌い続けっていうね、
さこれ今リスナーさん何人が分かって
る、いや僕今でもテーマ曲探してんねん触れ合い情熱兵庫ってやつずっと探してんねんけど、
ないんですか、
ない、でねエンディングに流れてた松山千春の桔梗っていう歌は僕 CD 探して、はい、いつでも出せるようにしてるから、
おすごい、
これ名曲ない
の、名曲中の名曲、
名曲中の名曲で松山千春の桔梗っていう歌なんですけど、はい、なぜかねその日曜日の朝9時の番組とは思えないなんかしっとりした曲調で
今機械パソコン見ながら今探してるんですか、もしかして、ええ、
これ2007年8月にまた CD 買って会社でいつでも聴けるようにしてるんです、
割と長いこと入ってるんですね、
そうだから2007年でしょ、僕この仕事初めてまた回ないでしょ、2006年から
です、そうですね、
ええ、連れもてないってやってた頃です、2008年7年、
リクエスト出せばよかったな、
そう僕だからたまにかけてるんですよこの曲ね、
あ、ええ
、であのそうサンテレビ24時間、ね、朝の広報番組見て、
そうそうそうそう、
ええ、
でまあやっぱり締めはね、締めってまだ
もう締めんの、まだ24時間ですよ、ね、ええ、
いやもうそろそろ時間やばいなと思って、
あそかそかそか
喋りすぎてんなっていう、あ
そかそか、ええ、
はい、やっぱり日曜日のサンテレビのね、
うん、
番組といえば、
うん、
JA 提供のニュース番組、
今タイトル何でしたっけ、
今ニュースサンデーっていう名前に変わりましたけども、あれを見てね、
うん、
兵庫県の動きをしっかりと、大阪府民ですけど、
ほんまや関係あれへんから別に抑えやんでええから別に、
なんか西宮神社のがね、うん、すごい綺麗になったとか
知らんがな、
なんかそんなニュースやってましたけどね
あいいですね、重要ですよ、
あとはね、
うん、
兵庫県内の花火大会を映像に収めで流すっていう番組を、多分兵庫の式のスペシャルみたいな、
あ、はいはい、兵庫の式のスペシャル
で非常に良かったですね、グランドフィナーレぐらい
では、今年ほんま花火大会なかったんで、ね、そういう番組が若干需要ありましたよね、
そうなんですよ、うん、で極力ナレーションはと BGM を抑えて、
うん、
その現場の花火の音、
うん、
歓声、
そうやね、
そういうので締められてて、あれはでもそういう24時間サンテレビ抜きにしても非常にいい番組だったなと思います ね、
僕もあのケーブルテレビでそんなやつちょっと見たんですけど、
あ
まあでも最初の3分だけですな、見てんのは1時間は見ひんね
なるほど、
うん、で子供が飽きてくんねん、
ああまあまあね、
うん、だまあ僕だけやね、嬉しがって見てたんは、
ああ
いうの好きなんでね、
まあ現場でねやっぱり 見られるのが一番いいんでしょうけども
ね、
今年ばっかりはそうもいかない、
いきませんからね、
はい、
まあそんな24時間サンテレビ通して見てみてどうですか、総評としては、
まあでもやっぱり地域に根ざした放送っていうのは、
うん、
やっぱ大事なんやなってい
うね、最後はそんな綺麗にまとめんの、
真面目に
真面目にね、そうやね、
ね、ね、あとやっぱ好きなコマーシャルがやっぱり見れて、
うん、
上野本の CM がね変わってたっていうのがね、
そうさそうだよ、いや分からへんから若い者の人、世界は友達
流れてないか、
流れてないんで、でも上の音は昔から歴史のある商品ですから ね、ひょっとしたら近くの
スーパーにも売ってると思
います、薬局薬店でお買い求めいただいてる方いるかも分かりません、
はい
はい、ということで参りましょう、和宝必聴ラジオ101、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で放送されている番組の中から必聴必ず聞くべき番組を101ご紹介していこうというコーナーです、
はい、
時間なくなってきました今週はトンペイの今夜も歌わないと
を
ご紹介します、
ヘイヘイゴーモンキーですか、
それは、ヘンリートンペイの今夜もハイボールです、
あ 1個前の
番組なんです、はい、その番組からでも変わっても長いんですよ、
そうですね、
もう多分 4,5 年になるんちゃうかなと思うんですけど、
ああ そんなになりますか。
はい、これはですね、親父シンガーのトンペイさんがですね、まあトークしたり歌ったりという番組なんですけど、
このスタジオで撮ってるんですよね。
そう、言ったき上で撮ってたんやけどね、はい、あの多くはハッピーアフタヌーンとの絡みの関係で今こっちに降りてきてるんですよ。なことはとてもいいんですけど。でね、あ、そや、
はい、
鶴岡早苗さんに関するビッグな情報っていう、
ここでちょっと差し込みで、
鶴岡早苗さん、若かりし頃、まあ、今でも若いんですけども、はい、抽選で、モデルハウスが当たったことがあるっていう。
すご
いんですよ。
抽選でモデルハウス、
モデルハウス、新築のモデルハウスが当選したっていう。
今じゃちょっと考えられないような。
そう、本人も言ってましたけど、バブルの頃かなって、まあ90年代前半とかですかね、
はい、
抽選でモデルハウス当たって、
ほう、
で今その家に住んでますって言うんかと思いきや、旦那さん建築設計士で家に帰って旦那さんに相談したら、
はい、
次の人に譲ったらどうやって言われたって。
結局、
はい、その家には住んでないそうです。
あら、
でそれ以来何も当たらんって言ってました。最大の苦心を使い果たしたって
かもわかんないです ね、
先日多くはハッピーアフタヌーンで言ってました。
はは、
あの番組にはお便り中心やから、早苗さんそんな話、自分の話ってあんませえへんねんけど、
はい、
もう結構長い時間喋ってて、僕も思わずねボリューム上げましたよ。
やっぱり思うところが、いまだに思うところがあるんかなって。30年以上経っても
そらさ、そんな家当たることなんかある、
ないですからね。
ないって、宝くじ当たったんと同じぐらいやと思う。
いや、ほんまそうやと思いますよ。
だって家って何千万もするやん、
金銭価値で言ったらね。
そうそうそう、だからあれは何千万当たった価値があるんですよ。
はい、
その話聞いてて、僕も早苗さんすごい運持ってんなと思って。
やっぱりだからね、何にしても抽選にね、こう行くというか、
そうやね、応募するってことが大事、
応募することが大事ですから。
よし、宝くじ買うぞ、
はい、
ということで必聴ラジオ101はまた次回。以上、和宝必聴ラジオ101のコーナーでした。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942 AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。